DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。皆さんこんにちは、DJ ブンジーこと畑正人です。この DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情のポッドキャスト、今回で早くも5回目なんですけども、毎回じわじわとですね、聞いていただいている数の方の数も増えてきているようで、大変ありがたいなというふうに思いながらやっております。もう少し何回かやりましたらですね、ちょっとこの今のフォーマットをちょっと工夫してですね、ゲストなんかもちょっと呼んで対談形式でやるとか、そういったこともちょっと企画で考えてますので、またちょっと期待しておいてください。いろいろ皆さんのからのご反響等ももしありましたら、お寄せいただければありがたいと思ってます。さて、いよいよコロナのステイホームのゴールデンウィーク始まりましてですね、一気に東京も新規感染者数が1000人超えるっていうのは、その感染者数が増えてるんだか、それとも検査数が増えてて陽性率はあんまり変わんないのか、それとも陽性率そのものが増えてるのか、この辺が全く毎回わかんないのがちょっとメディアの報道のよくわからないところでして、ちょっと困るなといつも思ってるんですけども、まあいずれにしてもゴールデンウィークはですね、緊急事態宣言も出たことですし、飲食の方々が身を切る思いで頑張っておられるのでですね、我々もそれをちょっとリスペクトする形でですね、あまりこう動き回らないというふうに徹したいなというふうに思ってます。この間アカデミー賞の授賞式の発表がありましたけども、あそこの会場もですね、出演者の皆さんがみんなマスクしてなかったので、あれって思った方も多かったと思うんですけども、あれは参加者の方々の結構厳しい要件があって、で2回のそのちゃんとしたワクチンを受けて、あと PCR 検査も受けて、ちゃんと、陰性の結果が出ているのが参加の条件だったというふうに聞いてます。それなりにいろんなイベントとかこういう催し物についてもですね、回を重ねるにつれて、グラミーの頃に比べると今回のアカデミーはいろんな形でその辺の 手はずを、ちゃんと取ってですね、できるだけ通常の開催に近い形でっていうことが工夫されている、いい例だったんじゃないかなというふうに思って見てました。それに引き換えて日本政府のなんていうかこう無策ぶりというか、単純にその飲食を閉めれば感染が広がらないっていうふうに思っちゃってるようなところが、ちょっと思考停止っぽくてですね、大変残念だなというふうに思ってます。このゴールデンウィーク、時間だけはたっぷり皆さんあると思いますので、ぜひいい音楽を聴いて楽しんで、で、このポッドキャストなんかも、以前のエピソードなんかも聞き返していただくとかですね、していただければ大変ありがたいなと思っています。ということで今週は、5月1日付の、ビルボード200全米アルバムチャートの、ご紹介に行きたいと思います。まず1位です。先週の1位予想ではですね、先週1位にドーンと久々の、高ポイントで入ってきた、テイラー・スウィフトの、フィアレス、かっこテイラーズバージョン。こちらがですね、かなり、ポイントも稼いでましたし、これ半分減ったとしても、かなりそれでもまだポイント数高いんで、今週も楽々1位をキープするんじゃないかっていうふうに思ってたんですけども、ちょっと蓋を開けてみたらですね、半分ではとどまらずですね、ポイント減が8割減ということで、急降下してしまいまして、さすがに、それを上回ったアルバムが1枚今週発売されたやつが入ってきてまして、そちらがですね1位に初登場しています。そのアルバムは何かっていうと、これコンピレーションアルバム、いろんなアーティストの楽曲が入ったアルバムということなんですけども、いわゆるレーベルコンピって言われてるやつで、よくその各レーベルがですね、その各レーベルのその所属アーティストの楽曲を入れてコンピレーションアルバムを発表するっていうことが、たまにあるんですけども、最近特に多いのはそのヒップホップのシーンでですね、例えば最近だとトラビス・スコットっていう有名なっていうか、今最近のそのヒップホップトラップシーンでは結構第一人者的な存在になってる彼のレーベルのコンピが出たりとかですね、あとジェイ・コールっていう、こちらも今かなりもうベテランになってきてますけども、ヒップホップアーティストの所属している彼が主催しているレーベルのコンピレーションが1位になったりとかしてましたけども、今回はヤングサグっていうラッパーがいまして、その彼が主催している YSL っていうレーベル、ヤングストーナーライフっていうやつの短縮系なんですけども、そこのコンピレーションアルバムでスライムラングウィッチ2っ ていうアルバムが出てます。で、実はこのヤングサク、ヤングサクっていうアーティストですね、ラッパー、実はうちの、まあ、息子、不詳の息子がですね、かなりのヒップホップファンでして、まあ自分でトラック作ったりなんかもしてるんですけども、その彼が、まあ以前からいいって言ってたのがこのヤングサクで、で、もう一人この同じ YSL レーベルに所属しているガンナっていうラッパーがいるんですけども、こちらもいいとしきりに前から言っていてですね、この二人が組んだやつが最近、先週でしたか、久しぶりに会ったら、ヤングサクとガンナの、アルバムがいいよって盛んにこう言ってたんですね。で、その時あまり私ピンと来てなくてですね、あ、そうなのみたいな話で聞いたんですけど、それがこの Slime Language 2っていうコンピレーションアルバムのことだったというのが、まあ今回判明したということです。で、ちなみにガンナっていうラッパーもですね、去年ぐらいからかなりこう売り出し中で、去年のちょうど今頃、ワンナっていう、まあちょっとシャレかっていう感じのタイトルのアルバムをリリースして、こちらのビルボード200の1位に初登場なんかもしたりしています。そんな、まあある意味ちょっとこう、上げ調子にある、レーベル、ラッパー集団のコンピレーションアルバムが今週1位ということで、ポイント数で言うと、113,000ポイント。まあ実売6000枚ですから、ヒップホップのアルバムにしちゃ、最近のヒップホップアルバムにしてはかなり売れてる方ですけども、113,000ポイントで、2位にちょっと下がってしまった、テイラーのフィアレステイラーズバージョンが、57,000ポイントですから、結構ここで水を開けられてしまったということになります。ちなみに、テイラーのポイント減がこれ8割減ではなくて6割減だったらギリギリこの、Slime Language 2のポイントを上回ってたということで、まあ、先週、まあ、予測していた半分減なら大丈夫だろうっていうのは、まあ、計らずも当たってたということなんですけども、まあ、今回はその勢いで、この、ヤングサグと、あとガンナが、まあ、中心になって、入っている Slime Language 2が初登場1位になっています。で、これ、単に YSL、レーベルの軍団の連中の、まあ、パフォーマンスだけではなくて、ヒップホップ系では、まあ、お約束の、まあ、豪華ゲスト。ここでは、ドレイクとか、さっき名前が出た、トラビス・スコットだとか、リル・ベイビーとか、リル・ウジ・ヴェルト、とか、フューチャー、なんてな連中がですね、ゾロゾロとこう、フィーチャーされていて、まあ、で、音もですね、聞くと結構、まあ、売れ線っていうのか、結構キャッチーな音作りをしてまして、あんまりその、いわゆるトラップのそのドローンとしたこう、暗い感じでもなく、結構聞きやすい感じのサウンドでもありますので、まあ今時のティーンエイジャーのヒップホップファンなんかは結構飛びついてるんじゃないかなっていう感じがします。まあこの人気もまあさもありなんということで、今週1位は Slime Language 2のコンピレーションアルバムでした。ちなみにこの Slime Language 2っていうからには、1があったわけでして、1の方も実は2018年に8位に初登場してるんですね。まあ、当時の1の方はですね、まあ今回の2みたいに豪華ゲスト陣はあんまり入ってなくて、リル・ウジ・ヴェルトぐらいしか入ってなかったんですけども、それでも8位だったということは、まあ今回2でこの顔ぶれだったらまあ結構来るだろうなっていうのはちょっと読めて叱るべきだったかなと思ってちょっと反省しています。今週のトップ10の初登場はですね、他に2枚ありまして、もう1枚は、先週これ予想で、ひょっとしたら1位を脅かすかもしれないねって言っていた、2枚のうちの1枚。その1枚というのは、まあ、カントリーの、まあ、もうかなりベテランになってきている、エリック・チャーチっていうシンガーのですね、Heart っていうアルバムが、49,000 ポイント。これ実売4万枚なので、今週のアルバム売上枚数ではトップに立ってますけども、こちらが5位に初登場してます。エリック・チャーチっていう人はですね、まあ、結構キャリア的にはその下積みの時代がちょっと長めにあってですね、で、2006年に、アルバム、最初のアルバムリリースしてデビューしてるんですけども、まあ、完全にブレイクする、したのはですね、まあ、2011年に、Drink in My Hand っていう曲がですね、初めてカントリーチャートで1位になって、で、同時にその、ホット100の方でもクロスオーバーしましてですね、初のトップ40ヒット、まあ、最高40位でしたけども、こちらを記録したのが、まあ、ブレイクのきっかけでした。で、その次に出した曲がですね、これ、この曲で、まあ、ロックファンにも結構、注目を集めたんですけども、例のブルース・スプリングスティーンへのオマージュ曲ですね、スプリングスティーンっていう曲、 これを出してですね、これもカントリー1位から全米ホット100では最高位19位っていう大ヒットになりまして、これでまあ完全にまあなんていうか地位を確立したという方です。でアルバムの方もこの、Drinking My Hand と Springsteen が入った Chief っていうアルバム、これ彼のまあ今ニックネームになってるらしいですけども、のこのアルバムと、それからその次のアルバム2014年に出した The Outsiders っていうアルバム、この2枚が、ビルボード200の方の1位を連続して取ってですね、まあ、結構あの中堅どころの、しかも正統派であんまりその、 あのヒップホップに色味を使ったりとかですね、そういったことせずにですね、正統派にまあやってがっちりそのファンを掴んでいる、まあある意味今のカントリーシーンではちょっと珍しいタイプのですね、正統派シンガーの、アーティストなんですね。その彼が今回出した Heart というアルバムなんですけども、実は今回あのちょっと変わったアルバムのリリースの仕方をしてまして、実はこの Heart を出したのは4月の、まあ、16日に出したんですけども、その4日後、4月の20日にですね、これはエリックのファンクラブの方のみが購入できる、レコードとして AND、あのアンドマークですね、 AND ってアルバムでもう一つこの4月23日その3日後に、Soul っていうアルバムが出る予定っていうかもう出てますけども、この3つを合わせると Heart and Soul っていうことでですね、Soul が出た段階でこの3枚が1枚になるというちょっと変わった、リリースの仕方を今回してるみたいですね。でこの最後のソウルは4月23日リリースですから、今回のチャートではなくて来週のチャートにの対象の期間ですので、今週5位に初登場しているこのハートで、来週はそのアンドとあとソウルのポイントと売り上げがですね、加算されるんですけども、そうなってくると来週のチャートでも、ポイントがあの落ちないというか、場合によってはひょっとしたら増える可能性があってですね、ちょっとさらに上位を狙える可能性もあるのかなというふうに、ちょっと見てます。まあちょっとわかんないですけどもね、カントリーですから、そうそうなんかね、あの、大きなポイントの伸びは、あの、期待はできないんでしょうけども、結構面白いリリースの仕方を今回しているのがちょっと目を引いてます。まあこのハートのアルバムに収録されている、まあ先行シングル、Stick That In Your Country Song という曲なんですけども、これももう非常に正統派のカントリーチューンなんですけども、こちらあの、ホットヘブの方では92位であんまりヒットにはなってないんですけども、先日のあのグラミー賞の、最優秀カントリーソロパフォーマンス部門、こちらの方にノミネートをされていました。で、今週ホットヘブの方ではもう一曲、Hell of a View っていうアルバムが、先週の56位かな、から41位に、まあ、着実に上昇してきていて、二つ目のヒットになっています。この曲はこの、Heart には入ってなくて、その3枚目に発売される Soul の方のアルバムに入っているそうです。ということで、5位初登場はエリック・チャーチの Heart でした。この、DJ 文治の全米アルバムチャート事情の方、毎回こうやって、おしゃべりだけで、全米のアルバムチャートのトップ10、まあ中心としては、初登場のアルバムをご紹介してるんですけども、なんか音源とかも、まあかけたいところなんですけども、なかなかいろんな、まあ制限もあってですね、実際の音源はここでは今のところかけられないんですけども、来年ぐらいからはかけられるようになるんじゃないかっていうふうに、業界の方が言ってました。まあそうなったらば、ぜひその、実際のアルバムの、まあ音源も交えながらやりたいんですけども、今のところはですね、この、ポッドキャストと連動して、note.com の方にですね、毎週、だいたい同じぐらいのタイミングで、記事をアップしてまして、そちらの方に、それぞれの、特に初登場アルバムの楽曲の、まあ動画を、のリンクを貼ってますので、ぜひ、もう実際の音源も聞きたいんだけどっていう方はですね、そちらの記事の方に行っていただいて、で、動画のリンクをクリックして、聞いてみてください。ということで、もう一曲のトップ10内の初登場アルバム、今週の初登場アルバムですけども、これも先週の1に絡むかもっていうふうに言っていた2枚のうちの1枚でして、Greta Van Fleet。 ですね、2019年の1月にですね、初来日を果たしまして、で、特に中高年の、70年代のロックファンの方々にはね、非常にもう、絶大なる支持を、集めている、そういうバンドだと思います。当時は、出てきた時には、ボーカルのジョッシュ君とかのボーカルがロバート・プラントに、そっくりだとかですね、あとドラムスとかもすごいとか言って、チェッペリンの再来なんてなことを、安っぽく言う音楽メディアもあったりしたんですけども、そういったこともちょっと思わせるようなんですね、非常にその時代感としては、その70年代60年代後半から70年代にかけての、ロックがこう、力強くこう、パワーを発揮していたあの時期のサウンドを、今に再現しているんですけども、若々しさとパワフルさと、あと微妙にその楽曲なんかも今の楽曲ですので、あまり古臭さみたいなものは感じないんですね。非常にライブ、私もスタジオコースと基盤のですね、見に行きましたけども、非常に興奮しました。大盛り上がりでした。なので、その時に出してたファーストアルバム、Anthem of the Peaceful Army っていうのが当時アルバムチャート3位に初登場したということで、今回はもう結構上位に来るんじゃないかなと思ってましたらば、ちょっと足んなくてですね、7位ですね、今回初登場してきたのがですね、 Greta Van Fleet の The Battle at Garden's Gate というアルバムです。ポイント数的には44,000ポイント、実売 39,000枚ですから、ポイントのほとんどは実売になっているので、典型的なロックのアルバムのパターンなんですけども、今回ちょっとまだ全部ちゃんと聞けてないんですけども、先行シングルの My Way Soon っていう、これすでにビルボードのロックソングチャートでは1位になってるんですけども、とかあと Heat Above っていう曲、これらがシングルで出てるんですけども、こういうのを聞きますとですね、ファーストの頃の力強さと、ちょっと70年代風のサウンドはそのままにですね、よりちょっとダウントゥーアース的なですね、グルーブがですね、非常にこう色濃く出た、そんなサウンドになってるような気がするんですね。前回は60年代後半の、例えばテッペリンの、例えばハウス・オブ・ザ・ホーリーだとか、あの辺の初期のアルバムのイメージがプンプンプンプンしてたんですけども、今回はむしろその70年代に入って、その例えばクラプトンだとかジョー・コッカーだとかフェイシスだとか、そういうイギリスのミュージシャンなんだけども、音楽のグルーヴはアメリカの南部サウスというか、俗に言うスワンプロック的な、そういうフォークっぽいスワンプロックではなくて、本当にロックブルースに根付いたような、そういうスワンプロックのグルーヴをブルースっぽくやってるんじゃなくて、ロックっぽくやってるって、ちょっと分かりにくいので、ぜひ記事の方に、貼ってある、音源 の動画をですね、ぜひ見てください。ということで、ちょっと前回からはちょっと 色合いがちょっと変わっては来ているんですけども、自分的にはですね、こちらの方がより好きかもしれないなと思ってですね、ちゃんと全部聞かなきゃいけないなというふうに思ってるんですけども、で一方そのボーカルのジョッシュ君のハイトーンボーカルは相変わらず健在でして、ちょっと今回は前はそのプラントっぽかったんですけど、今回はどっちかというとゲディリーかなということで、70年代のスワンプでレードバックするラッシュみたいな、そんな感じのちょっとね、なんて言ったらいいんでしょうか、独特の雰囲気を醸し出してるあたりが、次第になんかある意味ワンアンドオンリーになってきてるんじゃないかなっていう気がします。で自分もこのままお気に入ってしまえば、場合によってはこう年間の2021年の年間のベストアルバムランキングにひょっとしたら入ってくるかもしれないな、なんていうふうに今ちょっと思っています。なのでこの新しい楽曲も含めたライブぜひ見たいので、またコロナがこう収束したらばですね、ぜひまた来日してもらってですね、見に行きたいと思います。その時はオールスタンディングじゃない会場をぜひ選んでいただければ大変ありがたいなと思ってます。ということで、7位初登場は Greta Van Fleet の2枚目のアルバム The Battle at Garden's Gate が初登場していました。今週のトップ10内の初登場は以上3枚でしたけども、トップ10圏外をちょっと見てみます。 トップ10圏外の初登場アルバム、あの100位までの間には、3枚ありまして、一番人気、まあ、トップ10圏外の一番人気は25位に初登場している、ビッグスコアっていう、これは、新しいラッパーですね。の、初めてのアルバム、ビッグ・グリーン・リーパーっていうアルバムが入ってきています。このビッグ・スコアっていうラッパーはですね、アトランタの、まあ、ラップシーンの今やもう中心的人物になっちゃった、グッチー・メイン。彼が設立した、1017 Records っていうレーベルがありまして、で、そこに所属している、まあ、ラッパーのようですね。音はちょっとまだ聞けてませんけども、まあ、グッチメイン自体が、まあ、最近は、安定した人気を誇ってますので、まあ、そのバックアップを受けてっていうことなんだろうというふうに思っています。それから、その次に2番目に入ってきてるのが27位に初登場している、The Offspring の Let the Bad Times Roll っていうアルバムですね。 The Offspring とか言うと90年代あたりにですね、いわゆるパンク、ネオパンクっていうんですかね、あたり、まあ、それこそ Green Day とかですね、そういあとはそのなんでしょう、Sum 41とか、そういったバンドと並んでですね、結構一世を風靡した、スカッと爽やかじゃない、スカッと気持ちのいいパンクナンバーをガンガン演奏してくるバンドで、結構 Pretty Fly for a White Guy なんていう曲が、90年代後半に、まあ、結構ヒットしてたのを覚えていらっしゃる、今だともうアラフィフなのかなの洋楽ファンの方も多いんじゃないでしょうか。その The Offspring が9年ぶりに新作を出しまして、この Let the Bad Times Roll、結構評判もなかなかいいみたいでしてですね、今回好調なスタートになっています。それからもう一枚、まあ、これもちょっとロック系のバンドなんですけども、いわゆるそのデスメタル系って言われてる、まあ、ちょっとなかなかその一部の方以外には広いファン層をあまり持ってないなさそうなそのジャンルのバンドなんですけども、結構80年代からもずっと活躍してるっていうから、まあ歴史的には非常に長いバンドなんですけども、 Cannibal Corpse っていう人食人種の死体っていうすごいグループ名のバンドなんですけども、これがその今回15作目、まあ80年代からやってますから、まあ作数は多いわけで、15作目になるアルバム Violence and Imagined っていうアルバムがこれ45位に初登場しています。という感じでしてね、まあ全体的に初登場アルバム数っていうのは、まあ、ここのところずっとそうなんですけども、あんまり多くなくってですね、時々まあ大物のリリースがドーンドーンと出るっていう、なんか終了間際の花火大会みたいな、そんな感じの、出方をしている最近パターンなんですけども、まあ、今週もそんな感じで、こういったアルバムが県外で初登場しています。ではここで、まあ、いつものようにですね、トップ10のおさらいをしておきます。10位からカウントダウンです。10位は先週の9位からワンダウン、ポップスモークの Shoot for the Stars, Aim for the Moon。 それから9位は先週10位から逆にワンアップで、デュアリパの Future Nostalgia。 これももう1年以上、チャートに入ってますけど、根強い人気を誇ってますね、やっぱね。から8位は7位からワンダウン、 The Weeknd の The Highlights、 The Best 版ですね、これね。それから7位に入ってきたのが、先ほどご紹介した Greta Van Fleet の The Battle at Garden's Gate。から6位は先週5位からワンダウン、4週間前に1位になってました、ロッド・ウェイブの Soulfly。 それから5位は、これも先ほどお伝えしました、エリック・チャーチの Heart、 Heart and Soul の第1枚目ですね。それから、4位が3位からワンダウン、ジャスティン・ビーバーの Justice。 これも、5週間前ですかね、に1位を取ってました。3週間前にも1位を取ってました。2週1位でしたよね、非連続で。それから、3位が4位からワンアップ、モーガン・ウォーレンの Dangerous The Double Album って、このアルバムもね、12週でしたっけ、ずっと1位になっていて、やっと落ちたなと思ってたんですけども、なかなかこの3位4位ぐらいからですね、下に下がんないんですよね。なんちゅうか、まあよく言えば、まあ根強い人気、悪く言えばもういい加減早くもうちょっと世代交代して次の他のアルバムに、まあ場所を空けてあげなさいって言いたくなるような、そういう感じがちょっとしてるんですけど、個人的には。 で2位は先週の1位からダウン、Fearless Taylor's Version、 テイラー・スウィフトで、1位は今週1位初登場のヤン・サグとその他 YSL 軍団の皆様方によるヤン・ストーン・オン・ライフ・スライム・ラングウィッジ2のコンピレーションアルバムが1位でした。今週5回目になりましたこの DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情、ここまで今週、5月1日付チャートの、トップ10、それもあの初登場のアルバム中心に、まあ、ご紹介していきました。ゴールデンウィークも、まあ、これから始まってですね、まあ、なんて言いますかね、こう、なかなかこう、うつうつとして、楽しみが少ないような感じがしてあれなんですけども、まあ、せいぜいそんな 中でも、できることをやって、あとやらないっていうふうに言われてる、まあ、外に外出むやみにしたりとかですね、まあ、外出するときにはちゃんとマスクをするとか、手を石鹸で洗うとか、いろんなことは引き続きちゃんとやっていって、まあ、楽しい連休にしてください。さて、では来週の1位の予想をいつものようにいきます。来週のチャートの集計対象期間というのは4月の23から29まで、なんでもうほぼほぼその期間が終わってるんですけども、今回はちょっと結構混戦模様じゃないかなと思ってます。というのは、まあ一つはその、4月23日のリリーススケジュール のラインナップがですね、これっていう強力なやつが、まあ、今一つないのと、まあ、一つ、メンフィスのラッパーで、マニーバックヨーっていう、最近これも彼も、出すアルバムがだんだんこう、トップ10の上位に初登場するようになってきて、前作が3位、その前が4位初登場したので、まあ、来るとしたら彼が来るかなっていう感じなんですけども、一方ですね、今日先ほどお伝えしたように、その、エリック・チャーチの、ハート&ソウル3部作、これが今回完結するわけで、23日にリリースされるソウルのポイントが、全部新たにこう上乗せされてきますので、今週5位のやつがひょっとしたら1位いくかもしれないなっていうのが一つありますと。それからもう一つはですね、今週1位になっているスライム・ラングウィッジ2なんですけども、実はこれもですね、まあ、これも最近のヒップホップ系のアルバムにはまああるあるなんですけども、アルバム出して1週間後に今度はそれにトラックを、ボーナストラックを、まあ、ワンサが乗っけたデラックスバージョンっていうのをこう、2段階でこうリリースするっていうプロモーション手法なんですけど、これでかなりそのポイントを維持するっていう、まあ、手法があるんですけども、今回のこのスライム・ラングウィッジ2も、その手法を取ってまして、23日にすでにデラックスバージョンがトラップされてます。なので、今週のこの人気の勢いから言うとですね、そちらの方にもわっとこうヒップホップファンが集まっている可能性が高いわけでして、そうなってくると来週の1位はですね、まあ、シンプルリリースされる Money Back Yo か、エリック・チャーチの Heart and Soul 3部作完結編なのか、あるいは、Slime Language 2の、デラックスバージョンが乗っかった、2週目の1位なのか、このあたりの、まあ、まあ、相撲で言うと巴戦みたいな格好になってくるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。ちょっとまあ強力な新譜がガーンと出てきて1位になるっていうのもいいんですけども、まあこういうなんかこうなんていうかな、チャートに今いるアルバムも合わせてこう次の週の1位を狙うっていうと、まあ昔のシングルチャートみたいなもんでしてですね、まあそれはそれなりに結構面白かったりするんで、まあ、来週の1位、これ楽しみにしておきたいなというふうに思っています。ということで、今週の DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情、5月1日付ビルボード200チャートのトップ10をお送りしましたが、いかがだったでしょうか。皆さんぜひコロナに気をつけて、いいゴールデンウィークをお過ごしいただけたらいいなと思ってますので、ぜひ気をつけて、しかし楽しく、いい音楽を聴いて、過ごしてください。ではまた来週、さよなら。